はい、皆さんおはようございます。4月となりまして、もう春ですね。春到来ということで、プロ野球も開幕しました。阪神タイガース真由美大成で1勝1敗。あまり野球の話をすると奥さんに怒られますのでやめたいと思いますが、でも阪神は気になります。来週の12日はイースター、復活の力、私たちも預かって、新しいことを始めたり、こう今まで休んでいたことを再開するチャンスの時ですね。草木が芽生え、火の輝きが増す新たなスタートの時と言いますと、こう前向きな気持ちになりませんか？なるなりますよねとかね。KBF ではこうネットで聞いていらっしゃる方もいまして、地方の方々も、多くいらっしゃることが判明しまして、でこの来週の12日にはなんと北海道から、一人斉藤さんという方が占領圏にいらっしゃいます。ですので、KBF はこれから地方にも出て行ってフェローシップの時を持ちましょうという企画が始まります。これは春だからというわけではないんですけども、4月の25日には、まず広島、KBF フレンズ広島という名前で、広島に行きたいと思いますので、広島地方の方はぜひいらっしゃっていただきたいと思います。今日の日も、昨日は寒い一日でしたですけども、今日は太陽がまた出まして、この日の光を見るときに、この自然もですね、この創造主を称えているような、そのように感じます。今日のテーマは主を賛美することです。まず詩編の148編1節から4節を見てみたいと思います。読んでいただけますでしょうか。
ハレルヤ、天において主を褒めたたえよ。糸高きところで主を褒めたたえよ。主を褒めたたえよ、すべての御使いよ。主を褒めたたえよ、主の万軍よ。主を褒めたたえよ、火よ、月よ。主を褒めたたえよ、すべての輝く星よ。主を褒めたたえよ、天の天よ、天の上にある水よ。
私たち日頃ワーシップソングを歌っています。例えばブレイクスルーとかですね、トミー・ウォーカーが作った作品ありますけども、朝はあんまり 歌わないんですけども、 All Saints Join In というこの歌はこの歌詞をテーマにしていて、非常にスケールの大きい賛美なんですけども、ここの部分を見るときに、本当に天地ですね、地上天地、本当に大きなスケールで神様を賛美しましょうということを、ここダビデでまず賛美している部分から始めたいと思いましたんですけども、大抵の人はですね、音楽が好きだと思います。好きな音楽を聴いているとリラックスします。仕事の効率が図れるということで、職場でも BGM を流したりしてます。どういう曲を流すか、ジャンルするかっていうのは時々意見が分かれたりするんですけども、そして賛美はですね、私たちの生活において祈ることと同様に不可欠というか大切なことです。生活そのものと言えるんじゃないだろうかと思います。149編の5節ですね、読んでみますね。生徒たちは栄光の中で喜び諌め、己の床の上で高らかに歌えてもあります。起きている時だけではなくて、ベッドの上でも、これは何かの事情で今ベッドの上にいらっしゃる方も、神様を賛美しましょうと言われています。私たちは賛美することはできます。で、賛美のその賜物っていう時々は聞くんですけども、日々の賛美ですね、個人的な賛美っていうのは、賜物のあるなしっていうのは関係ないと思います。例えば食べる賜物とか、息する賜物とか、そういうのはないという、寝る賜物なんかで努力しないでもとか、 いや努力しないと寝れないか、ひょっとしたら賜物がいるかも分かりませんけども、まあ、そういう種類のものにはあまり賜物という言葉を与えない。で神様が賛美しなさいと言われていますので、賛美すること、神様を讃えることはすなわち、礼拝、ワーシップです。で神様が賛美の中に住まわれますので、私たちは神様に賛美するとき触れることができます。そして力をいただくことができる。先ほど言いました146編から最後の150編まではですね、ハレルヤで始まってハレルヤで終わりますので、ハレルヤ詩編と言われています。でハレルヤっていう言葉よく聞きますけども、これはヘブル語なんですね。でハレルとヤ、本当はハレルヤですね。ヤはヤハ、主なんですけども、じゃあハレルはどういうことかというと、ハーラルという動詞だそうです。でこの複数の相手に対しての命令形で晴れると、褒めよという意味なんですけども、興味深いことにこのハーラルっていう言葉は、語源は太陽の輝きという意味です。ですから栄光を表すとか祝うとか素晴らしくするという意味の他に、輝く、明るくなる、そういう意味がありますので、日本語の天気が晴れるという言葉も共通しているということですね。4時のワーシップで I'm not ashamed っていう歌ありますけども、ここでもハレルヤって賛美します。まあ、叫ぶ部分がありますけども、この歌を歌う前に浜ちゃんが、今日は天気がいいからハレルヤとかって言うんですけども、ヘブル語的には正しかったという単なる親父ギャグじゃなかったということですね。3個までに詩編を書いた、まあ、ダビデからこう賛美について学びたいと思いますけども、ここのダビデはですね、罪許されたダビデなんですね。詩編の32編の1節から5節をちょっと見てみたいと思います。
幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。
はい、ダビデは、罪で苦しんでいたんです。彼はふと目にしてしまった入浴中の女性に心を奪われてしまって、姦淫と殺人の罪を犯してしまいました。あのダビデがですね、自分の情欲に負けてしまって、でその罪を隠すためにさらに計画的な殺人を犯したんです。油は注がれた神様に選ばれた王でありながら、その権威を神様の働きと全く逆の方向に用いてしまいました。でそれを隠すためにしたわけですけども、全て隠されたことは明らかにされますので、その罪を預言者に鋭く指摘されました。その時にダビデは罪を認めて告白して、そして悔い改めました。過去にはそういう指摘を受けた時に、それを認めずに自分の権威を重ね、その預言者を逆に殺してしまうという王もいましたけども、ダビデはその道を選ばずに罪を認めた、そして罪の許しを得るという恵みを選択しました。で詩編の32編の5節にですね、先ほど言いました、私の背きの罪を主に告白しようと、その道を選んだんですね。そしてその時にダビデは許されたことを確信しました。幸いなことというふうにここで賛美してますけども、時として 私たちはその罪を許されたのかなって思ってしまうことがあります。で、罪の許しの確信がないとかですね、なんか自分が本当にゴミのように感じてしまうような時もあるんですけども、ダビデは許されたけど私は許されたのかなって思ってしまう時、もう一度その御言葉から確認しておきたいと思いますね。第一ヨハネの一章八節九節読んでみましょう。
もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
このように約束されていますね。罪がないって言っているうちは本当に神様のうちにはない。でも自分に罪があるっていう自覚があるということは、聖霊が働かれているんですよって、まずはですね、そしてその罪の自覚を持って悩むと、悩んでる時点では正しい状態なんですね。逆に言うと聖霊様働いています。そして罪を言い表すならば許すという約束がありますので、そのことを信じましょう。ダビデも34編22節で、主に身を避ける者は誰も罪に定められないって宣言しています。ですから罪許されたダビデは確信にあふれて、喜びにあふれて賛美しました。と11節では、正しい者たち、主にあって喜び楽しめ、すべての心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げようとあります。正しい者たちなんですね。私たちはすでにイエス様ゆえに正しい者たち、すぐな人たちのそのグループに入れられました。ですから私たちが賛美するという動機はここにもあります。そして 神様はそのダビデの罪を許して、救い主の系図に入れられました。ですからキリストはダビデの子と呼ばれました。そのイエス様はルカの7章で、多く許された者は多く愛すって言われました。どういうことかと言いますと、ここではその罪許された不道徳な女性が登場していますけども、彼女は罪を犯してきたその社会の中でも、でもイエス様に出会って悔い改めて、そして許しの恵みに触れた時に感動の涙でイエス様の足を濡らして、髪の毛でそれを拭って、で足に香油を塗った、口づけしてやまなかった、そういう行いに思わず入っていきました。どういう感謝を表していいのか分からなかった。でも本当に神様、イエス様を愛して、その時にそういう形で愛を表したわけですね。実際はこのイエス様はそのパリサイ人のシモンの家に招かれて、そこで食事をしたりしていたんですけども、でもそこに彼女が現れてそう言いました。私がもしイエス様の立場だったら、みんなの目があるし、ちょっともう分かったからありがとう的な感じでしたかも分かりませんけども、イエス様はそのことを許されたわけですね。逆に本当にイエス様優しい方だと思いますね。本当に非常に優しい、受け入れられる方だと思います。そこで逆にシモンに尋ねて言われましたんですね。ルカの7章の41節ではですね、いろんな思いでもってこのシモンはイエス様のことを見ていたんですけども、彼に向かって尋ねたいことがありますと言われました。で、金貸しの例えを言われたんですね。ここで、で金貸しから2人の人がお金借りてました。1人は500デナリ、1人は50デナリ借りていました。で返すことができなかったからということで、もう金貸しはどっちももう許してあげようと。その時にどちらが金貸しを愛するでしょうねって言われた時に、余計にですね、多く許してくれた人、多額を許してくれた方が愛すると思いますと、イエス様はその判断は正しいですよと言いました。ですからこの女性は 多くの罪は許されていますと。で、少ししか許せられないものは少ししか愛しません。そしてあなたの信仰があなたを救ったのです、安心して生きなさいと言われました。多くの罪は許されて、そしてその信もう許されたと信じることによって、信仰によってあなたは許されたのです、もうフリーなんですよということを言われました。この記事のようにですね、何かこの、まあ、負債、そういう種類のものがなくなったという、そういう経験をされた方はいらっしゃいますでしょうか。私は以前に北区にマンションを、購入しまして、当時震災でですね、非常に金利も安くなったりなんかして、いろんな条件が整ってしまったので、30年ローンを組みました。人生いろいろありまして、そこに住む理由がなくなってしまったという、そういうことがありましてですね、しかし、支払いは続くよ、どこまでも一人で、何千万円単位の借金返済を、追いながら、しばらく、返済のために働く給料はボーナスはと思いながら、ほとんどそっちの方に行っちゃうという、なかなか虚しい人生を経験したんですけども、なんとかそれが売却できて、それが本当になくなったという、その時の、ローンからの解放された喜びというのを実感してますので、そういう部分では非常に体験として理解しやすいなと。そして最近思うのは、やはりマーク・ベントンの恵みの出来事ですね。先週その喜びのメッセージをビデオで見てもらいましたんですけども、ある意味これは私たちにとっては事件じゃないかなと思います。本当に集められたそのサポートをですね、母ちゃんと一緒にその彼に実際に手渡したんですけども、その時の本当に彼のその反応、行動というのは、私は心臓麻痺を起こしそうなっていう表現をしたんですけども、決してオーバーな表現じゃないんです、なかったというか、本当に彼にとっては本当に必要が満たされたというのは非常に考えられない、でもそれが事実としてある、その時の反応というのは若干興味があったんですけども、それ以上のものがありました。ですから私たちが同じように負うべき罪の負債というものがあったんですけども、イエス様の十字架の血潮ゆえに、すでに払われた、支払われたんですよ、チャラにされたっていうことなんですね。ですからその負債ゆえに苦しむ必要はないんです、解放された。ですからその時に持つ安堵感とか解放の喜びというのは、思わず表すというのは炎上する必要はないと思います。続いて詩編の150編を見てみたいと思います。これは全部読んでみましょう。
ハレルヤ、神の聖女で神を褒めたたえよ。道からの大空で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ。その優れた偉大さのゆえに神を褒めたたえよ。角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ。中弦の琴と盾事を奏でて神を褒めたたえよ。タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ。おごとと笛とで神を褒めたたえよ。音の高いシンバルで神を褒めたたえよ。鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ。息のある者は皆主を褒めたたえよ。ハレルヤ。
いろんな楽器が出てきてますね。種類から見て後半なんか想像できるのは、音量的にはかなりの音だったと思います。朝の礼拝ではボリュームの制限がありますので、まあ、夕拝に比べたらちょっと静かな傾向があるんですが、最近はシンバルの代わりにシャンがシャカシャカというリズムを、今日はお休みですけどもしてもらってます。だから賛美の動機というのは同じと思いますね。だからこれからも楽器は増えてもいいかなと、静か系な楽器が増えてほしいなと思ったりするんですけども、 ここで十弦のことってありますけども、これはハープのことなんですが、ダビデは聖書の中で、最も有名なミュージシャン、ハープのミュージシャンでした。私も自称ミュージシャンなんですけど、実際の広く浅くというタイプのミュージシャンと思って、それが私のモットーなんですけども、あえて言うならば、それが賜物、中途半端な賜物なんです。でも、神様は、いろんな賜物を与えられまして、プロレベルの賜物は例えば春樹君とか与えられてまして、神様も用いられてます。ギターなんか浜ちゃんとか、ビューストマッチュンかなっていう部分もあるんですけども、彼らはまだ上には上があるんやと非常に謙遜に言うんですけども、KBF には比較的こうミュージシャンに恵まれていると思いますね。で、今朝はかっちゃんが6弦の縦ごとでギターとも言いますけども賛美してくれました。で、時々私はキーボード弾いたりして、最近はめぐちゃんがキーボードを弾くということで、キーボードを追加してよかったなっていう、音的にいいなと思ってるんですけども、以前の私の教会でまだこう弾く人がいないという時に、自分にも一タラントはあるかなということで、ギターとかね、ベースとかピアノとかトライしていったんですけども、用いる時に神様は1タラントを2タラントに増やしてくれたという実感があります。必要は発明の母っていう言葉がありますけども、発明とは違うんですけども、何か発見というか、ゲットしたという、そういう動機になったなって思います。で、メッセージ今回作りながら自分と楽器との関わりをちょっとこう思い出してみたんですけども、高校まで私はブラスバンドをしていました。で、当時は結構ブラスバンドというのは人気ありまして、今でしたらサッカーとかね、体育会系なんですけども、みんななんか野球サッカー行く前にブラスバンド行っちゃうんですね。そこで私1年だけ真面目にやりました。結構先輩厳しくてですね、で低音楽器から始めたんですけども、その1年が結構基礎になったなと。で、2年目からは北区のそういう地域新設校の、ちょうど立つそういう時期でしたので、中2からはほとんど高校まで先輩もいない、顧問もいないという結構自由な世界になりまして、そして予算がついたりなまして、バンド分の楽器はあるという、そういう状況になりました。しめしめということでですね、曲によってトランペットやるとかですね、ドラムセットやるとか、そんなことやってまして、で結構盛り上がってきたらないい感じになってきましたんですね。で、人からこうオールランドプレイヤーとか言われながら、こうもてはやされているうちにですね、実はいろんなポジションは全て後輩によって埋められていってしまったと、行くところがなくなってしまったという状況になりまして、最後指揮やってましたえらい値打ちない指揮やないでね最初だけみんな見てくれるんですけども、パッて始まった瞬間に、あ、ここおかしい思って止めても止まらないんです。誰も見てないんです。ですから笛吹いたりピーなんか吹いたりなんかして、君は陸上部ちゃうねんぞとか言いながらですね、そんなこと言いながら、でこの間卒業記念の、ラストコンサートのテープ後輩作ってくれたんで見たときに笑ってしまいました。藤原先輩トランペット、谷口先輩トロンボーン、田畑先輩トランペット、コルネット、チューバ、ユーフォニウム、トロンボン、ドラムセット、ティンパニー、指揮とね、ロブが KBF で初めてのベーシストなんですけども、多分私は3番手ぐらいかなって、キーボードは2番手かなって、そんなことはどうでもいいんですけども、後からですね、いろんな、後輩といわれるか、そういう器が与えられたときに、譲っていくというスタンスを取って今に至ってますね。ですから多分そのスタンスというのは学生時代に学んだものじゃないかなと。で、最近は自称 KBF ベーシストの成君も登場してきたりなんかしてですね、どんどん若い器が与えられるということは本当に感謝なんですけども、必要な時にまたこう間に合うプレイヤーでいたいなと自分自身も思うわけです。 で、KBF で初めてこうギターとかベースを始めようという人たちはですね、まず私のところに来るんですよって言うと傲慢に聞こえるでしょ。何が言いたいかというと、私の分析によると、ギターやりたい人っていうのはまずとりあえずバタヤンのレベルならなんとかなると思うと思うんですね。ですから、その私は皆さんに希望を与えていると思う。コウ君もそこで笑ってますけども、そうかなっていう感じね。ひとみちゃんも教えてあげた記憶があるんですけども、彼女はすでに私を超えました。一つ覚えておかなければならないのは、賛美の天使長だった、ルシエル、神になろうと高慢になったために落ちた天使ルシファーになった。賛美を司っていたその天使に傲慢が入ってしまったときに、ワーシップすることから、神様をワーシップすることから離れていってしまった。そういう危険性がある。ですから、私たちは技術ではなくて神様に心を向けましょうと。で、心の態度をいつもチェックしてもらう必要があるんじゃないかなと思います。そして、日頃聞く音楽にも注意したいと思いますね。まあ、解放のステップにもあるように、ヘビーメタル系なんか特に気をつけましょうと。サタン礼拝的なもの多いんですよと。でも、ヘビーメタに限らずに、どんな曲も歌詞とかですね、まあ、ミュージシャンに気をつける必要があると思います。で、日本語でないとわからないので、こう耳障りがいいとかメロディーとかでいいなって判断してしまう可能性もあるんですけども、例えば有名なところで、レッド・ゼッペリンのスティアトゥ・ヘブンとかっていう曲があるんですけども、もう古いですけども、天国への階段というタイトルなんですね。で、非常にヘビメタの中で美しいイントロなんで、で、歌詞も彼女は天国の階段を見出したとかって書いてあるんで、なんかいいなと思ってしまったんですけども、イントロをちょっとコピーしてみたりですね、みんなその曲、みんなあの当時の若者たちはやりました。で、後から聞いたらですね、そのレコード逆回転すると、その歌詞がサタンの崇拝の歌詞になっていると。ですから、当時のレコードの技術というのは人間の技じゃないなっていうことが言われていたんです。で、私は学生時代にそのアルバムを知らずに持っていました。で、ある日下宿でストーブを消し忘れて家に戻った時にですね、ホンダの付近がすごく熱くなってまして、そのアルバムだけが熱で溶けていたということがありまして、あとでそういう種類のものだったということを聞いた時に、本当に神様が働かれたなって思いましたね。でも、私たちは生活の中で賛美に触れていきましょうと。家庭で、移動中で、ワーシップソングが流れておれば、そこが礼拝の空間になると思います。iTunes って最近はいい便利なものができたんですけども、iTunes ストアでワーシップソングもダウンロードすることができます。1曲150円ぐらいですから、アルバムごとじゃなくてもこの曲いいなっていうものはチェックしながらダウンロードできますね。ちなみにそこにも、結構入ってますから、参考にまたご覧になられてもいいかなって思います。さあ、続けて聖書に帰りましょう。33編を次詩編読んでみましょう。33編1節から4節。
正しい者たち、主にあって喜び歌え。賛美は心のすぐな人たちにふさわしい。たてごとをもって主に感謝せよ。従言のことをもって褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌え。喜びの叫びとともに巧みに弦をかき鳴らせ。まことに主の言葉は正しく、その技はことごとく真実である。主は正義と公正を愛される。地は主の恵みに満ちている。
新しい歌を持って主を賛美せよってありますね。これは新曲という意味のみではない。新しい、 体験から出る歌、新しくされた心で賛美しなさいということですね。新曲も増やしていく必要はあると思うんですけども、朝の礼拝でも増やしていきたいとやってますけども、私たち新しくされたその感動で賛美するときに新しい曲、神様にとっては新しい曲なんですということですね。そして従弦のことを持って褒め歌を歌え、楽器を持って歌いましょう。から楽器したい人はぜひ、先ほども言いましたけども、ぜひ始めていただきたいと思いますね。最後にコロサイ新約聖書、コロサイ人の手紙3章16節読みたいと思います。
キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。
パウロ自身も、牢獄の中で傷の痛みに耐えながら賛美しました。賛美した時に地震が起こって、その環境状況180度展開が変わったという経験をしたわけです。ここでそのキリストの言葉を心に蓄えること、知恵を尽くして互いに教えること、互いに戒め合うことをしなさいとありますね。互いに学ぶことが重要なのです。KBF では礼拝、ゼミ、PJ3、 そしてバイブルスクールで学ぶチャンスがあります。私たちが歌うのが好き、音楽好きという動機だけではなくて、御言葉に押し出されて、その感動で神様を賛美する、よく理解して神様を賛美する必要があると思います。そして感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいとありますね。感謝する人は心からの賛美を、礼拝をすることができます。かつその感謝することで私たちの心から不平、不満、恐れ、そういう種類のものを取り除かれると、神様からの平安とか愛とか満たされる、その心をまず開くことができる、そのために用いられるものなんです。ですから感謝することというのを努めていきたいと思います。で、本当に感謝すべきことはたくさんあるんですけども、祈った後叶えられても忘れているという、祈ったことが本当に神様を覚えて忠実に果たしてくれて、でもそのことを忘れていることがあるんじゃないかなと。ですから数えてみは初心の恵みという歌もありますけども、喉元すぎれば暑さは忘れるという、そういう状況に陥る人は安いです。本当に祈ったことを覚えておいて、本当に数えることをしましょうと。で、賛美するには本当は理由は本当にいらないんですけども、私が神様を喜んで、歌や楽器、ダンスもありますね、賛美することによって実際に楽しいですから、本当に楽しむことはいいことであると思いますね。そして私たちが喜ぶこと、そのことを神様が喜ばれると。主を賛美すること、主を喜ぶこと、主に従うことは私たちの力なんですと。ですから生きている限り主を賛美したいと思います、ね、で、150編の最後の節にですね、もうこれは私結論じゃないかなと思うんですけども、息のあるものは皆主を褒めたたえよ、ハレルヤってあります。皆さん息されてますか？ということは皆さんすべき人なんですよということですね。息のある限りは主を賛美しましょう。では祈りたいと思います。神様、私たちに本当にあなたを賛美する自由を与えてくださったことを感謝します。私たちが本当にあなたにまず罪を許されたことに感動して、その恵みに感動して、賛美をあなたに捧げることができますように。そしてあなたの御言葉によって私たちが本当に学ばされて、本当に生かされていること、あなたの恵みを本当に理解して あなたは本当に良い方であるということを理解して、私の人生本当に用いて、最後まであなたを賛美することができますように。日々の中でも賛美することが力ですから、あなたはいつも触れることができますことを感謝します。で、あなたに全てを人生明け渡しますので、どうぞあなたが働いてくださいますようにお願いします。今日の御言葉感謝して、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。